ありがとうございました。続きまして、本日の聖書箇所をお読みします。本日は、伝道者の書8章9節から17節になります。新改訳ですと、1149ページになります。それではお読みします。伝道者の書8章9節から17節。私はこのすべてを見て私の心を注いだ。日の下で行われる一切の技について、人が人を支配して災いをもたらす時について、すると私は悪しき者たちが葬られて去っていくのを見た。彼らは聖なる方のところから離れ去り、技を行ったその町で忘れられる。これもまた虚しい。悪い行いに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行う思いで満ちている。悪を100回行っても罪人は長生きしている。しかし私は神を恐れる者が神の御前で恐れ幸せであることを知っている。悪しき者には幸せがない。その生涯を影のように長くすることはできない。彼らが神の御前で恐れないからだ。虚しいことが地上で行われている。悪しき者の行いに対する報いを受ける正しい人もいれば、正しい人の行いに対する報いを受ける悪しき者もいる。私は言う、これもまた虚しいと。だから私は快楽を賛美する。日の下では食べて飲んで楽しむより他に人にとっての幸いはない。これは神が日の下で人に与える一生の間にそのロープに添えてくださるものだ。私が昼も夜も眠らずに知恵を知り、地上で行われる人の営みを見ようと心に決めたとき、すべては神の御業であることが分かった。人は日の下で行われる御業を見極めることはできない。人は労苦して探し求めても見出すことはできない。知恵のある者が知っていると思っても見極めることはできない。以上の箇所になります。それでは、不条理な人生という題で中城昌司兄弟に宣教していただきます。お願いします。
おはようございます。7月の第二手術です。梅雨で毎日涼しかったですが、ここで急激に暑くなりました。私のような年寄りにはこの急激な暑さは応えますけれど、もうすぐ梅雨が本当は明けてくるんだと思うんですけども、明けると思いますから、体が慣れるよう、そして熱中症にならないように、皆様は体調管理をお願いしたいと思います。今日は伝道者の書8章9節から17節を中心に、不条理な人生と題してお話しさせていただきます。伝道者の書8章は日の下の人の世に見られる不可解な人生の不条理を取り上げています。神を恐れない悪を行う者たち、そして神を恐れ神に仕える者たち、この目に映る現実の出来事は不可解で矛盾や不合理がいっぱいです。この世の正しさ善悪を見ると実に不可解なことが多く、人間の都合ばかり優先されて 本当のことを過ごしております。それは人間の身勝手な思い行いが多いからです。人が神を恐れない、自分の正しさを主張し、自己中な性質が至るところで露呈されております。多くの信仰者クリスチャンはこれからの解放を願っていますが、心の深いところは自分の正しさが実は残っているんです。しかしそれでも神は、不条理な人生でも神にふさわしく強く生きなさいと私たちに導いてくださっております。そのことを伝道者が知恵ある者として生きるにはどうするか語ったのがこの伝道者の書です。今日はその今日の聖書箇所から聞き学びたいと思います。一言お祈りいたします。すべての作り主である主が御言葉を備えてくださいました。主が今日必要としている御言葉を導いてくださることをお願いいたします。すべてをお委ねし、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。
伝道者の書8章2節に、私は言う、王の命令を守れ、神への制約があるからと語り出された私は言うの言葉があります。これは知恵ある者として認められた伝道者が、王の命令を守れ、神への制約があるからと伝道者が言うことに注意を向けさせたのです。それは2章2節から4節で記されている、王の前から立ち去るな、そして悪事に加担するな、王は自分の望むまま行う、王の言葉には権威があり、誰も王に何をするのかと言えないと言って、絶対権力者から出る言葉は人の生死を決めるほどの権威があり、人にとっては怖いのです。怖い言葉です。ここで伝道者は目に見える王を恐れることと目に見えない神を恐れることの意味を比較したのです。人が王を恐れるのは、王の命令を納得する以前に逆らうと自分は身を滅ぼすという恐怖があります。神の場合でも、神の言葉が納得できないと感じたとして、それを軽んじるならば身の滅びを招く恐れがあるが、多くの人は見える王を恐れてしまうのです。ですから現実は、多くの信仰者クリスチャンは神の戒め実戒を完全に守らないことを知っていますから、自分の弱さを認め悔い改めることをするのです。つまり信仰の本質である自分の知恵の限界を認めながら、完全には納得できなくも信じようと神に従うことにあるのです。それが五節で、命令を守る者は災いを知らないと語られて、 さらに知恵ある者の心は時と裁きを知っているという生き方の知恵を知っているのです。ここで言っているのは、知恵ある者が与えられた理性を押し殺してただ盲目的に信じることを強要されているのではありません。知恵ある者はこの時と裁きを神ご自身の時、神ご自身の時裁きを下されるということにあるのです。たとえ王の絶対的な命令であっても、すべての営みには時と裁きがあると伝道者は言っているのです。どのような状況下でも希望を持つことです。しかし人の現実の人生は、人とその関係に見られる人に降りかかる災いは多く、人が人を支配して災いを与えるという人間関係は闇を手探りで進むような面があるのです。けれど知恵ある者は人が人を支配する災いの対応の仕方を知っています。その対応の仕方は、不正を見過ごし妥協する対応ではなくて、神の裁きを恐れ正義と公正を追求して、時と裁きという時と裁きを求め続ける対応です。それが七節の何が起こるかを知っている者はいないという言葉です。この言葉には人間の不確かさと弱さが込められ、どんなに強く権力のある人間でも完全ではなく不確かさであるのです。だから権力者であっても実に弱く力のないもので、変わりやすい存在であるのです。神の視点に立つ知恵ある者は、その人間の弱さを知るとともに、神の力を仰いで正しい道を求め続けるのです。それが八節で、風を支配し風をとどめておくことのできる人はいない、死の火を支配することはできず、この戦いから逃れる者はいない、そして悪は悪の所有者を救い得ないと、権力者であっても人ができない人間の不確かさを伝道者は明確に述べて、そして八節の後半に、死の火を支配することはできず、この戦いから逃れる者はいない、そして悪は悪の所有者を救い得ないと、火の下の人の世に見られる不可解な現象を見て、人生の変則性を告白し、不条理な人生を語ったのです。この八節を理解するには、一節の物事の解釈を知っているのは誰かと、11節の悪い行いに対する宣告がすぐ下されない、そして17節の見極めることはできないという言葉にあります。ここで言う一節の解釈とは、夢や謎を解き明かす特別な能力のことであり、11節の宣告とは王の下す勅令のこと、そして17節の見極めるは問題を明 明快に理解するという意味であって、伝道者が言っているのは、不条理な人生の謎でも究極的には解があると言っているのです。その解は日の下の地上では完全に明かされないが、必ず満足できる回答が得られる時が来ると伝道者は確信しているのです。それは視点を変えて物事を見た時に解が見えることであるのです。そして9節から11節を読みますと、私はこの全てを見て私の心を注いだ。日の下で行われる一切の災いについて、人が人を支配して災いをもたらす時について、すると私は悪しき者たちが葬られて去っていくのを見た。彼らは聖なる方のところから離れ去り、技を行ったその町で忘れられる。これもまた虚しい。悪い行いに対する宣告がすぐ下されないので、その子らの心は悪を行う思いで満ちていると言っています。不条理な人生で究極的には解があるというけれど、日の下の地上では完全に明かされない人生の現実の人生、不条理な人生が実節から14節に語られたのです。ここの実節の悪しき者たちが葬られて去っていくのを見たの見たという言葉と、聖なる方のところから離れ去り技を行ったの行いとが結びついて、不条理な人生の現象が強調されています。特にこの実節は多くの訳がある箇所ですが、ここで言っていることは、神を恐れない生活をする者たちが繁栄し、神を恐れ神に仕える者たちが不幸な状況に陥るという不条理なことを言っているのです。悪を行った者がその子供たちによって盛大に葬られ、逆に神に仕える者には後を継ぐ者もなく、人々からも忘れられるということも起こり得ると言っているのです。そして11節の悪い行いに対する宣告がすぐ下されないことと、12節の悪を100回行っても罪人は長生きしていると語られたことは、14節に述べられていることで、これは前章7章15節で、私はこの虚しい人生において全てのことを見てきた。正しい人が正しいのに滅び、悪しき者が悪を行う中で長生きすることがあるというように、矛盾や不条理なことが多く虚しいことであるけれど、失望落胆することはない、それは知恵ある者の姿ではないと伝道者は言ったのです。2節から15節を読みますと、悪を100行っても罪人は長生きしている。しかし私は神を恐れる者が神の御前で恐れ幸せであることを知っている。 悪しき者には幸せがない、その生涯を陰のように長くすることはできない、彼らが神の御前で恐れないからだ。虚しいことが地上で行われる、悪しき者の行いに対する報いを受ける正しい人もいれば、正しい人の行いに対する報いを受ける悪しき者もいる。私は言う、これもまた虚しいと。だから私は快楽を賛美する。日の下では食べて飲んで楽しむより他に人にとっての幸いはない。これは神が日の下で人に与える一生の間にそのロークに添えてくださったものだと語ったのです。信仰によって伝道者は信仰を深めるが、不条理の満ちた人生の闇で出口の見えない迷路にあたって二つのことを確信するのです。その一つは十二節で、悪を100回行っても罪人は長生きしている、しかし私は神を恐れる者が神の御前で恐れ幸せであることを知っていると告白したのです。つまりその告白は、私は知っている、神の御前で恐れ幸せであることを知っているということです。この句の新共同訳では、百度も悪を重ねながら生きながらえる罪人がいる、しかし私は知っている、神を恐れるからこそ幸せがあると言って、神を恐れるからこそ神幸福になると説いているのです。このように幸せであることを知るには、不条理の中でも物事の本質を熟知して認識と確認を持って現実の生活において幸せであると確信できるのは、神の約束とそれを信じて祝福された先駆者たちの歩みから、神の真実を知ることができるからです。それをヘブル人への手紙11章に、信仰者たちの姿勢が記されています。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づくものは、神がおられることと神がご自分を求めるものには報いてくださる方であることを信じなければならないのですと記されているのです。神を恐れることこそ真の幸せであるという認識は、人の言葉や世の中の出来事によって与えられません。それは神の言葉による以外はないのです。そして新約において神の言葉は、主イエスキリストにおいてはっきり具体的に具現化されたのです。そして二つ目の確信は、15節に述べられている私は快楽を賛美するという言葉にあります。この快楽はすでに2章26節で、神が良しとする人に知恵と知識と喜びを与えています。その喜びは3章12節に、人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことはないのを伝道者が告白したことです。この楽しむは3章22節の楽しむと同じで、 5章18節の楽しむ、5章19節の楽しむと続き、この8章15節の楽しむと同じ言葉で、私は快楽を賛美するは、伝道者が神が良しとする人に快楽を神からの賜物として与えられたと語っているのです。神を恐れかしこむことを前提として、神が地上において与えてくださる快楽を満喫できる人生は素晴らしいものであると伝道者は告白し、正当な勤労に伴う快楽と信仰は決して矛盾するものではないと言っているのです。そして伝道者は地上の御業の見極めがたいことを見るのです。16節から17節を読みますと、私が昼も夜も眠らずに知恵を知り、地上で行われる人の営みを見ようと心に決めたとき、全ては神の御業であることが分かった。人は火の下で行われる御業を見極めることはできない。人は労苦して探し求めても見出すことはない。知恵のある者が知っていると思って見極めることはできないと、信仰者である伝道者が知り得たことを述べたのです。ここで知る、見る、見極めるという言葉が揃っています。 しかも見極めるが17節で、見極める、見出す、見極めると3回続き、16節では昼も夜も眠らずに人の営みを見ようと言って、17節で神の御業であることが分かったと訳され、16節で地上で行われる人の仕事を見ようとして、そして結果は17節で神の御業であることが分かったと伝道者は見極めるのです。伝道者が8章10節で、私は悪しき者が葬られて去っていくのを見た、彼らは聖なる方のところから離れ去り、私技を行った、その町で忘れられる、これもまた虚しいと伝道者の目に、人生の不条理は神の支配のもとにあることが分かり、そして神の支配下にある不条理を理解する知識、認識に基づく知恵を持ったのです。つまり神の啓示、神の言葉による神の救いの裁きの認識が人生の矛盾を理解させ、悪を離れて神を恐れる生活へと向かわせるのです。苦しくつらい不条理な人生の時、信仰者の姿勢が詩篇34編に記されています。デボーションの時、皆様が味わってください。しかし知恵ある者でも、箴言9章10節が言うように、死を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることであると、知恵ある者であっても火の下の地上にある限り、不浄な人生の謎を完全に解けがすっ 解き明かすことはできません。だから伝道者は8章17節で見極める、見出す、見極めると3回繰り返し人生の謎を見極めることをするのですが、神の支配のもとに地上で起こる物事、特に不条理と思える事柄を信仰によってある程度は理解説明できるとしても、完全な説明をすることはできないと不条理な人生を指摘したのです。けれど伝道者はここに信仰者クリスチャンの謙虚さが求められて、不条理な人生の謎を十分に解き明かしていただく神の国の到来を待つことで希望と慰めに預かり、神に希望を持ち、神を恐れる信仰者として真に知恵あるものは、人生の不条理、不可解なことがあっても主にふさわしい生き方をしなさいと伝道者は説いたのです。申命記29章29節は言っています。隠されていることは私たちの神主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためであると言っています。また誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神がおのおの分け与えてくださった信仰の針に応じて慎み深い考え方をしなさいと、人生を神の戒めに導かれて、謎多い地上の歩み、不条理な人生であっても力強く生きなさいと神は備え導いてくださっているのです。お祈りいたします。人生は実に不条理なことが多いです。人との関わりで災い、人と人との支配する、人が人を支配する災いなど、闇を手探りで進むような不条理が多いです。それは自分の正しさを正当化すること、神の視点に立って物事を見れない人の弱さ、そして神の戒めを守れない自分の限界。しかしそれでも神は導いてくださいます。人生は神の支配のもとにあります。不条理なことに翻弄されることなく、神の啓示による神の救いと裁きの認識が人生の矛盾を理解させ、神を恐れる生活へ向かわせてくださいます。神を仰いで正しい道を求め続けることが、苦しい謎を多い地上の歩みである、不条理な人生であっても神を信じ力強く生きなさいと備え導いてくださっております。神を心から感謝いたします。すべてを導いてくださっている主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。